はい、それでは使徒の働きの24章ですね。使徒の働きの24章を見ていきたいと思います。聖書通読の学びをですね、23章まで私たち終えましたけれども、普段は午後に一節ずつ見ていってますが、午前に 今ですね、一節ずつ24章を見ていきたいと思います。説教の題が神の前と人の前の良心、ということですけれども、パウロが、これからですね、ローマ総督の前で弁明することになります。で、私たちはもうすでにユダヤ人たちの前で弁明というか証しをしたのを見ました。まず神殿にいるユダヤ人たちにパウロがこのイエス様にいかに出会ったかを話しまして、そして最高法院サンヘドリンにおいて宗教指導者たちの前でも弁明をしたんですね。で、それどちらも身の危険を感じるほどのこの騒ぎになってですね、それでローマの専任隊長がパウロに護衛をつける、保護して、そして総督のいるカイサリアに連れて行ったわけなんです。で、この出来事、一連出来事ですね、ルカが非常に詳しくですね、この書いてって、ちょっとかったるく見えるかもしれませんけれども、これだけ読んでいくとですね、けれどもイエス様が言われたことの、まあ、実現なんですね。イエス様がルカによる福音書の21章の12節に、私の名のために王たちや総督たちの前に引き渡します、それはあなた方にとって証をする機会となりますということで、証をこれから出てくるこの総督フェリックスの前でしていくことになるわけなんですね。自分に与えられた良心に基づいて弁明をし、また証を力強く立てていくわけなんです。ですので、私たちがここから学んでいくことができるのは、見ていくことができるのは、私たちが神の前でこれをしっかりと、自分が良心をしっかりこの神の前で持っているか、そして人の前でもどうなのかということになっていきますね。では一節をご覧ください。5日後、大祭司アナニアは数人の長老たちおよびティルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴したということですね。前もって専任隊長のリシアという人が大祭司や長老らに、訴えるなら総督の前で訴えなさいと命じていたわけなんですね。それで5日後にこの大祭司アナニアと長老たちが一緒にやってきて、弁護士を連れてきたんです。ですね。で、ティルティロっていう人は、この名前、ありふれた名前で、まあ、パウロのようにギリシャ語を話すユダヤ人、ヘレニストのユダヤ人であると考えられますけれども、このティルティロという、この、間違えた、弁護士というね、このギリシャ語そのものにね、この、雄弁家という意味があります。だからこの言葉が長けているんですね、この、その演説をするのに長けている。で、ここからですね、これから総督を印象付けようとする言葉になっていますね。で、そもそもですね、パウロに対する告発って、ローマの方に触れるようなことがないんですよ。専任隊長がフェリックスに手紙を送ったときに、23章の29節で、彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことが分かりましたってこう言ってるんです。だから証拠がない、根拠がない。なので、じゃあどうしようかって言ったら、日本語が心証捜査、その印象付けを付けることによって、もうとにかく勝つしかないっていうか、および雄弁家を連れてきたということですね。で、2節をご覧ください。パウロが呼び出され、ティルティロが訴えを述べ始めた。フェリックス閣下、 閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮によりこの国に改革が進行しております。私たちはあらゆる面でまた至るところでこのことを認め心から感謝しておりますと、まず総督に対して敬意を表す言葉から普通始めるわけですけれども、まあへつらった言い方ですよこれは。でこれがなんでそうかって言えるかっていうとですね、このフェリックスの、この聖書には載っていないこの文献がいろいろあるんですね。そこからはっきりと分かってくるんですが、非常に無慈悲な人であることを知られていますですね。例えば、大祭司、このもちろん アナニアではなくて違う大祭司なんですけども、強盗に襲わせて殺させたとですね、殺したという記録も残っている残虐な仕打ちがあってですね、後々にこのカイサリアから66年だったかな、ユダヤ人反乱が起こるんですよ。でそれが70年のエルサレム破壊とつながっていくんですけれども、でその元を作ったのがこのフェリックスなんだとも言われているほどなんですね。でだから力で押さえつけてますから、とりあえず秩序は保たれているということで平和があります。でこう言ってるんですが、どうでしょうね、かなりの反感をユダヤ人は持っていたわけでですね。でなんで彼がこう言っているのかっていうと、次にパウロが騒ぎを起こしてるやつだっていうふうに、だからこんなに平和をあなたが与えてくださっているにもかかわらずパウロは騒ぎを起こしてるって、こういうことを言うためにね、こう挨拶から、巧みに、言葉を選んでるんですね。で4節です。さてこれ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることをご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮祭も汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張したとありますが、主に3つの告訴というか訴えをしていて、ローマ総督に訴えているわけだから、ローマの法律に訴えなきゃいけない政治的なことに焦点を合わせていますが、一つ目がね、騒ぎを起こしている、これ騒動を起こすっていうのはこれまずいんですよ、罰せられるんですね。で、まるで疫病のような人間で世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているとですね、福音が疫病のように広がってるっていうことなんですね。逆に言うとね、素晴らしい、なんか抽象なんだけど、いやすごいなって思いますね。私たちもコロナを経験してますけども、中国から始まってですね、もうここまでなるかっていうぐらい福音が広がったらすごいと思いません、ね、でパウロの時はその勢いがあったわけですけれども、騒ぎを起こしているのは勝手に騒ぎを起こしているわけですよね。ユダヤ人たちがパウロの語る福音を聞いてそれに反発して騒ぎを起こしているわけなんですね。で次に異端だって話をしてるんです。ナザレ人の一派の首謀者だというふうに言ってます。でこれはユダヤ教、当時のユダヤ教ですね、ローマの中でローマは多神教ですけども、ユダヤ教は一神教ですけれども、とりあえず公認されてたわけなんですね。一応認められていたわけなんですね。けれどもそのユダヤ教とは違うんだっていう言い方してるわけですよ。もう異端だとですね、このナザレ派というね、いたんだということで、公認から外れますよみたいな感じなんですよね。結構この当時のキリスト教はそのプレッシャーの中にいて、ユダヤ人の中、ユダヤ教の中から外されるとですね、もう一神教でしょ自分たちは、だから多神教の中で言ったらもうこの非公認になっちゃうんですよ。だからもう路頭に迷っちゃうっていうか、その弾圧の対象になっていっちゃうんですよね。 で、事実そうなっていっています。黙示録を見るとフィラデルフィアの教会とかですね、この戸が閉じられて、でもあなたの前で開かれていて、イエス様励ますんですけれども、そういうふうになっていっちゃってるんです。で、次に3つ目が、宮祭も汚そうとしたと。で、ローマの中では異教も全部含めて、この異教っていうのはつまり多神教のいろんな宮神殿があるんですけども、含めて そこに何か変なことをしたら神聖を犯すということで、どんな神に対しても神聖を犯すということでも罰せられるわけなんですけれども、パウロがその神殿に入って怪我したんだということを言って、この3つの訴えを言っているわけなんですね。で、皆さん、この新改訳の聖書を読むときにですね、この節を気をつけて見てみてくださいね。そうすると飛ぶときがあるんです。時々飛ぶ6節からあれ7節がないじゃんなんですね、ないでしょ。で、こういう風になったときは、これ複雑な経緯があるんですが、もうこれ説明するとめんどくさいので、めんどくさいって後で説明して、終わったら、説教終わったら説明してもいいんですが、下見てください。えって言ったときには、下見ると、私ね、ちょっとね、まだ老眼なんで、これこう、 こうやらないと見えないんですが、異本にも6節の最後から8節の前半として以下を加えるものもあると。異本って書いてます。異なる本って書いてます。これもともとギリシャ語なんです。で、ギリシャ語って写本であるので、やっぱ結局説明してるな。いろんな写本があるんですけども、このナンバーを振ったね、この節を振った時には違う写本が使われてたんです。多数派本文って言うんだけど、で、これではないのを今使ってるんです。違う写本を使って、で、そうするとね、ないの、ここが抜けてるんですよ。で、それを読むと、そして私たちが彼を自分たちの律法によって裁こうとしたところ、千人隊長リシアがやってきて、力ずくで彼を私たちの手から奪い、彼を訴える者たちにあなたの前に来るように命じましたということで、まあ自分たちの印象をよくしてるよね。律法によって裁こうとしたところって、何が律法によって裁こうとしたところ、もう論争が起こってさ、パウロが引き裂かれるんじゃないかと思って、パウロの身を守るために物理的にパウロが引き裂かれちゃう。そのだからリシアが入ってきたわけですけれども、まあ、結局リシアの印象を悪くしてしまってるわけですよね。なんでかって自分たちがよく見せるために、そういうふうにしてるわけですが、で、このティルティオの訴えに対してですね、パウロ弁明します。非常に対照的です。ですか？10節です。その時、総督がパウロに話すように合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことをご存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたしますと。敬意を払っていますね。へつらいではありません。事実、ユダヤ人を治めるのに5年間ですね、ここにいて裁判を行っていましたから、これは正しい態度なんですね。正しいことを言ってるんです。そして、ペテロ第一においては、すべての人を敬いなさい。王を敬いなさい。という言葉がありますね。私たちは、本当にすべての立てられている人に、敬うという、尊重するというですね、思いを持たなければいけません。この前のね、勉強会でも、ビジテリアの勉強会でも、ね、強烈なトランプ支持者の人がですね、もうバイデンさんが就任式になったら、もう祝福の祈りをしてるわけですよ。ですね、こういう態度でなければいけないということですね。で、11節、お調べになれば分かることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってから、まだ12日しか経っていません。それで宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずですと。最初に騒ぎを起こしているという訴えだったでしょ。それに対する弁明なんですが、具体的にエルサレムで自分の行動について話しています。さっきのティルティオはですね、すごくこう戦場的っていうか、こう表現豊かに世界中でこのペストっていうか疫病のようなものでね、騒ぎを起こしてるっていうけど、見てくださいと、実際に12日間しか、の中で私は騒ぎを起こしているっていうことをね、やっていませんよと、証明できないよと、彼らはと、こういうふうに、言っているんですね。このパウロは 他の地域でもね、この福音を伝えていたときに、自分から争いをけしかけたことってないです。よく見るとですね、なんかパウロって行くところ行くところで騒ぎが起こってるな、やっぱパウロがいけないんだよってね、印象で見えるんだけど、よく見てください。結局騒ぎを起こしたのはユダヤ人の方なんですよ。それ受け入れない人たちなんですよ。なんですよね。なので、ここは私たちとても大事で、時々ですね、日本の方々ってすごく静かだから、あんまりないんですけども、時々ですね、わざとこう、怒らせるようなことを言って、これで迫害だ、伝道だ、これ反発受けて、ああ、そうだそうだってことやってることってあるんですよね。例えば、この同性、LGBT の、人たちのこう、パレードのところでですね、同性愛は罪だ、地獄に行きますとか、なんかプラカードでですね、こうやってですね、こう、で、人が来るんですよ。迫害受けたとかで、そりゃ、本当そうなのって僕思うんですね。イエス様が言ってる義のための迫害なのってこう思うんですよね。そうではなくて、パウロは、こう言いました。ローマの12章の18節で、自分に関することについては、できる限り全ての人と平和を保ちなさいと。だからその福音以外のところで摩擦が起こるようなことをやめましょうと言ってるんですね。そして、ペテロは第一の手紙で、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさいと言っていて、柔和な心で慎み深く恐れかしこみつつということで、決してその弁明する時もですね、こうなんていうのかな、こう喧嘩売るみたいな話し方じゃないんですよ。やはりこう恐れかしこみつつ、健全な良心を持って弁明しなさいということですね。そして次に14節です。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じていますと。2つ目の訴えが分派っていうことですね。この異端だっていうことですね。ナザレ派だっていう、そのまま認めてます。で、この道って言ってますが、これがね、当時のキリスト教の呼ばれ方です。で、この道っていうと、なんか読み進めてしまいますけども、英語って分かりやすいね。これ大文字になってで、the THE で、 T が大文字で、 way も W が大文字になってるんですね。こう分かりやすくして、この道っていうのがその当時の、いいかもしれないね。で、ある人はね、やっぱりキリスト道って言った方がいいんじゃないか、キリスト教っていうよりもとかって、そうかもしれない。私が道であり命で、真理であり命ですと。私を通していなければ父のところに行くことはできないとイエス様言われました。イエス様にが道、この道を歩んでいる者たちなんだと。これは本当にいい呼び名だと思いますが、パウロはですね、先ほど言いましたが、福音以外のところはね、争いを起こさないと言いましたけど、福音については弁解がましくしませんでした。これについてはそのまま明らかに伝えて、そこで何て言うのかな、いや実はですね、なんだかなんだかってやらなかったんです。そのまま大胆に弁解せずに、はっきりと大胆に伝えていったわけなんです。ただし彼は異端というのではないと、つまり私たちの先祖の神に仕えてますと言います。アブラハム、イーサク、ヤコブ、またその先祖たくさんいますね。ユダヤ人の神に仕えている。そして律法にかなうこと、預言者たちの書に書かれていることをすべて信じている。これはパリサイ派の人たちと全く同じ聖書観ですね。そうやって信じていて、その結果として次ですね、15節で、また私は正しいものも正しくないものも復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いていますと。パリサイ派の人たちは死者の復活を信じていて、パウロが福音として述べ伝えているのは死者の復活なんです。で、ここからイエス様が死者の復活の始まりとして復活されて、これこそが良き知らせなんだということをパウロは伝えていき、証を今立てているわけなんですね。 パリサイ派の人たちが何を根拠に復活を信じていたか、まあ、旧約聖書ってそれほど新約聖書ほどないんですけれども、なんで新約聖書に復活が多いかって言ったら、もうイエス様がもう復活したからですね。そのことを伝えてるわけなんです。でも旧約聖書には、いろいろある予言の中で、はっきり言ってるのはダニエル書の12章の2節ですね。そこで主が来られるときにこう書いてます。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の嫌悪にですね。でイエス様がこのダニエルの予言を踏まえて、私が声を出したときに人々が蘇るって話をしています。ヨハネの5章の28節、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るんです。その時善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます、ということでパウロが言ってること、この正しいものも正しくないものも復活するということなんですが、最終的に神が裁きを行われるために人々を復活させます。正しい人も正しくない人も、だから善を行った者も悪を行った者もって書いてますね。だから終わりの時には必ず復活してせしめて報いを与える、清算の時を与える、この地上で行ったことについて、必ず報いをおのおのに与えるっていうことを教えているんです。もう死んだら終わりっていう私たち思いますよね。ああもうなんだ、あとそうです、裁けないですよ地上では。死んだ人で引きずり出して、まあ、そういうのあるけどね、なんていうかな、中東とかでなんかあったよね、なんか憎まれてる指導者が死ぬとさ、その死体をさなんかこう引きずっていってね、こうジープかなんかで引きずるとか、そういうの死んでるんだけど何とかして裁きたいっていう気持ちが現れてるわけですけれども、でもはっきりと聖書は必ず死んで終わって、よしやった、俺は裁かれなかったってギリセーフだとかって言ってもそんなことないよと、お前出てくるよと。あとは今まで隠れて行っていた良い行いが全然報いがなかったっていうことに対しても、必ず神は明らかにされてこの復活の時に報いを与えられると。まあ、ちょっと細かい話をしますと、黙示録を読むとね、千年間イエス様が、こう治められる千年王国とよく言われますが、その前に全ての人、この永遠の命を得る人がまず全て蘇るですね。イエス様が最初に蘇って、そしてその後で死んでったイエス様を死んでった人たちは死んでった人たちで、それ最終的にイエス様が地上に再臨されるときにその全てが完了するわけなんです。で千年が終わった後にこの悪魔がまずゲヘナ燃える火の池に投げ込まれて、そしてハデスにいる者たち、このその人たちがこの復活させられるんですね。そして最後の審判ですね、神様の前に出て行いの書に従って裁かれて、そして火と硫黄の燃える池の中に投げ込まれるというふうに、ちょっと時間差があるんですけれども、いずれにしても全ての人がですね、この報いを受ける清算の時があるんだという、復活とその神の裁きというのが、一つになっているわけなんですよね。それで16章をご覧ください。章じゃない、16節ですね、ごめんなさい。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められるところのない良心を保つように最善を尽くしています。ここですね、今日の説教の題ここから取ったんですけれども、神の前にも人の前にも責められるところのない良心を保つように最善を尽くしている、これがパウロが弁明をし証しをしている時の動機があって、神の前に責められるところのないように最善を尽くすわけなんですね。すべて今自分がしていることが神様の前で本当にそれが良しとされるかどうかということをチェックしているわけなんですよ。で事実 このヘブルの4章の13節に、神の御前であらわではない被造物はありません、神の前目には全てが裸でありさらけ出しています、この神に対して私たちは申し開きをするのですと、でこのように書いてあるわけなんですね。神の前に、これ英語でね、アカウンタビリティっていうね、言葉がね、ちょっと長く生きてる人はですね、そんな言葉ってあんまり聞いたことないなっていう時代があったと思いますね。ある時からこう、アカウンタビリティって、会社の中でも使われるかな、説明責任って訳されますけれども、落とし前つけるとかね、なんかね、アカウンタブルっていう言葉ね、難しいんだよね、訳すのね。英語を日本語に訳すときに。だけど、これもともとはこの神の前で申し開きをする。その、何か自分がしてることに対して、それを神様のに対して自分が本当にそれをちゃんと説明できるかどうかっていうことですね。でこれが問われているわけなんですよ。でそれだけではなくて、人の前でも責められるところのない良心と言ってます。でパウロはこの人に対してもその、この本当に彼が福音を語る宣教師、働き人だっていうことが、いやその通りだってこう人々がこう認めるようなねことができるようにも最善を尽くしたんですね。第2コリントの4章の2節に、かえって恥となるような隠し事をして、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと。だからその、何かこう書かれた紙の推薦書じゃなくて、その自分の行いを見て人々がやっぱりこうパウロはそうだよねって、こう一人一人の良心の中でパウロは神に立てられた人だよねってこう分かるようにね、私は最善を尽くしてきましたと、でこのように言ってるわけなんですよね。まあ、今の時代のプライバシーの問題っていうのは出てきてますね。どこまでプライバシーが守られているのかっていう、もう監視社会になっているとかなんだかっていろいろあるし、あとはもう一つ私いつも気になるのはね、本当に政治家になるって大変だなとかね、あと芸能人になるって、まあもちろんね、分かりながら彼らはそうなってんだけど、もう過去の全てのことをねほじくり出すですね。もうこれ俺政治家になったらやべえなとかってないと思うねだけどあとプライバシーがなんか守られないとかね、こうなんかあるじゃないですか。だけどね、もうそういう時にね思うんですね、まあ、確かにそれ大事なんだけど、すごい大事ですよ、それ否定してるんじゃないですよ。だけど神様の前でも全部さらけ出してるよねって、そもそもそんなここの時に言ったこと、ここの時に行ったことっていうのを全部さらけ出してるはずですよ。そういう生き方、その責められるところのない最善を尽くしていくっていう生き方なんですね。そして17節ご覧ください。さて私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。3つ目の訴えですね。この宮を怪我しているということですけれども、彼はですね、同胞たちに施しするために来たんだと。で、これ事実そうですね。教会の、異邦人主体の教会の人たちからね、マケドニアとアカイアの教会の人たちから献金を集めて、でそれを持ってったんです。エルサレムにいるユダヤ人の兄弟たちに。そして、捧げ物をする。これは神殿でね、清めの儀式やって、その時に捧げ物をして行ったわけですけど、これユダヤ教徒が聞いたらもう、何も怪我してないですよ、全然。これこそやるべきことですよ。今日例えばロゴスカルバリチャペルロゴス東京に来ましたってね、礼拝捧げに来たんですってクリスチャンが言ったら、クリスチャンとしては当たり前のことでしょ、でそれと同じような感じですね。これ聞いたらで、その捧げ物をし、私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。でこれすごく大事。ほら前学びましたよね、彼らが叫んだんですよ。異邦人を中に連れてきたって言って叫んだんです。けれども実はそうじゃないんですよね。ユダヤ人たちなんですよ、これいたのは。だけどその現場にいた人が訴えなかった、証人にならなかったら、これ裁判にならないんですよ。証拠がない。 わけなんですよね。でこれ実はイエス様も同じように訴えられて、やっぱり弁明しておられて、ヨハネの18章の20節で、私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っていますと。だからその実際にイエス様が公に行っていること、それを聞いた人に訴えてもらえばいいじゃないのって、訴えるっていうか証言か、証言してもらうはずなのに、その肝心の人たちがいないと。なんでですかと。イエス様も受けたことを今パウロも受けてるんですね。で20節、そうでなければここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの前中に立ってただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前に裁かれていると叫んだに過ぎませんと。今来ているのはアンナスと長老たちですから、彼らは最高法院サンヘドリンにいたんですね。もし彼らが訴えている、彼らが証言するんだったら、そこだったらできるでしょうって。でも私は叫んだ、この死者の復活のことで裁かれているって叫んだに過ぎませんと、騒ぎとか怪我すようなことやってませんということを言って、いるわけなんです。どうでしょうね。彼は良心を持って、人の前でも神の前でも責められることのない行いを示すことによって証を立てていったんです。で次に22節、このフェリックスがどういう判決をするか。フェリックスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。フェリックス非常に興味深い人です。この道についてかなり詳しく知っていた、つまりイエス・キリストを信じる信仰についてかなり詳しく知っていたということです。普通の人だったら何も 神も何も信じてない、あるいはローマの宗教を信じてるかもしれないけど、関係のやつだったら、お前気が狂ってるよ、死者の復活なんてってなるはずなんです。で次のね、総督がね、事実そうなってるんですよ。フェストゥスっていう人なんですけど、26章の24節でパウロよ、お前は頭がおかしくなっている、迫学がお前を狂わせているってね、こう言ってるんです。なんだけどよく知っていたので、フェリックスはそういうふうにしなかった。でも監禁したんですけど、下心ありありなんです。一つはまさにこの道についてもっと知りたかった、パウロから話を聞きたかったって言うんです。でこれ良さそうに見えますでしょ。で実はね、間違った動機でね、いやんです。それ今から説明しますよ。ちょっとしたら出てきますからね。でこれ一つ目なんです。で二つ目がお金もらいたいってのがあったんです。当時ね、囚人から総督が金もらうっていうね、こう悪い習慣があった。でこれをやっぱやろうとしてたって、ある。で3つ目がユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてました。これも書いてますね、あとね。で何かっていうと、もうユダヤ人を主に治めてるユダヤ族州っていうところを治めてますから、この総督が。でこれかなり際どいんですよ。このピラトの時もそうですけど、どういうプレッシャーがあるかというと、ユダヤ人をきちんと治めてないと総督として告げ口されちゃうんですよ、皇帝の方に。でこれ事実、歴史の中で何度となく起こるんです。でフェリックスもついにそれされてるんです。なのでものすごい弾圧をしていたフェリックスなんですが、どこかで恩を売るっていうか、機嫌をこうそこなんか良くさせるようなこともやっていかないと自分の首が飛ぶということがあるんですね。でピラトもそれでイエス様十字架につけろと言った時に、そうで無罪であることを知っていたのにかかわらず死刑に処した。でそれが理由、政治的な理由、極めて政治的な理由です。で本当に 摩擦が非常に多かったんですね。だって多神教のローマが一神教のユダヤ教を治めるって超難しい、超難しい。だからちょっともうおめえらうるせえとかと思ってる総督はなんかこう神殿のところになんかこうローマのなんかなんていうのかな、こう異教的なものを持っていくとかね。いやでもそういうつもりじゃなかったのに、なんかこのカイサルのなんかこう書いてあるのを見て、なこれ偶像礼拝だとかって言われちゃったりとか、そういうのがずっと続いてたんです。なのでフェリックスは延期にしちゃったんです。延期裁判を。リシアってあの専任隊長も証人の一人だから、じゃあ彼が来るまであの判決をじゃあちょっと保留にしとこうということで、これがねフェリックスの特徴です。パウロは神の前でも人の前でも責められるところのないように公然と生きていたっていうか、そのまっすぐに語ることができたわけなんですけど、フェリックスっていうのは計算して隠し事を持っているので、決めるべきことが決められないんですよ。で、責任を取らないっていうのをやっていくわけなんです。でもね、ある人がこう言いました。決断をしないということが大きな決断ですよって。フェリックスはどうなりました？パウロを不当に長期間監禁したわけですよ。という決断をしてるんです。延期にして決断を伸ばしてるんですけれども、結局その決断を伸ばすことによってパウロを不当に監禁させているという決断をしてるんです。で、これが人間がですね、神の前にも人の前にも責任を、この責められるところのないように生きていくっていうことを避けている人の特徴です。決断を伸ばすんですよ。伸ばすんだけどやってることはこういうことなんですね。ただここで神の憐れみがありまして、仲間の者たちが彼の世話をすることを妨げないように命じたってあります。これローマ市民なのでパウロが保護しなきゃいけない、ある程度。なのでおそらくここでいろんな人が訪ねに来たと思います。まずカイサリアにいる伝道者のピリポがここに来たと思います。いろんな人がこう来て、で、ね、この時を利用してルカもいろいろ調べたんじゃないかな。あのルカによる福音書はね、いろいろこう詳しくね、証人たちをこう集めて、ね、あのこう聞いてってね、取材っていうかこう調べて調査してって、それでルカによる福音書を書いたんですけども、で使徒の働きもこう途中まで書いたかもしれませんね。で、何もできない時に神はあの何もできないように見えるけどもやれることってあるんですよ。なんですよね。特に今このコロナの時期でやりたいのにできないっていう時に、でも神様にお仕えすることってできるんですよね。パウロ動いてたらね、手紙書けない。だけども動いてない時に手紙を書いたと思います。動けてない時にですね。特にあの獄中書簡と言われているのはあのローマにいる方ですけれども、あのローマの獄中にいるときに書いた書簡があるんですね。で、次24節。数日後、フェリックスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いたと。ね、先ほど話した通りですね。あの、関心は強くあるんですね。で、実は妻がユダヤ人。まあ、これ正確に言うとユダヤ教徒ですね。あの、イドメヤ人なので、彼女は。ドルシラという人ですが。で、ここで、彼らが、求道しているというよりもかなり違う動機で連れてきていることを他の聖書の文献から分かります。まあ、もちろん今から読み進めたらよく分かるんですけども、フェリックスは解放奴隷というんですね。解放奴隷、このローマ社会の中で解放奴隷というのは元奴隷というより今は奴隷じゃないという人を解放奴隷と言います。で、総督まで上り詰めた解放奴隷ってフェリックスだけだったそうです。このでっかいローマ帝国の中で。で、なんでできたかって言ったら、お兄さんにパルラスという人が、皇帝時はネロでしたが、ネロの親友でした。なので、弟のために取りなしていた、取りなして総督にまでなったんです。で、でも 奴隷根性は抜けていなかったようです。王になっても奴隷根性、これをローマの歴史家のタキトゥスが奴隷の根性で王の権力を振るったと言います。でさっき言いましたように彼はもう虐殺やりまくりですね、もう十字架つけまくりですね、でそういう強権だったんです。そして歴史家のヨセフスが、腐敗をしていたって話もしています。3人の王女と結婚してました。王女 で1人が分かんないんですけど、2人目は有名な、アントニウスとですね、アントニウスとクレオパトラですね、の、孫娘、孫娘かな、うん、だったんですね。奥さんがアントニウスとクレオパトラの間のこの孫娘で、3番目がですねヘロデ大王のひ孫であったドルシラです。この彼女です、ひ孫なんです。でイエス様を十字架につけた時の、イエス様が大人になった時からのヘロデはヘロデアンティパス、バプテスマのヨハネを殺したですね、首切ったヘロデアンティパスの孫娘になります。そしてヘロデアグリッパ一世覚えてますか、ヤコブ十二使徒の中のヤコブを殺して、ユダヤ人が喜んでたから、じゃあ今度はペテロを殺そうと思って捕まえて、で結局カイサリアで自分が演説をしていた時に彼は神だとかって、神の声だとかって、それを拒否しなかったので見つかりに撃たれて死んだと、ヘロデアグリッパ一世の娘になります。で後で出てくるヘロデアグリッパ二世の妹かな、お兄さん、多分妹だと思いますが、なのでドルシラヘロデ家なんですよ。で彼女はエメサという国の王様アジザスの奥さんでした。ちょっと今複雑ですね。いいですか、王様の奥さんだったんです、ね、なんだけどフェリックスが口説いて自分の妻にしたんです。なんか似てません、ヘロデアンティパスですね、ピリポのヘロデピリポの奥さんであるヘロディアを自分の奥さんにしたでしょ、ね、似てること、似てるんですよ。でもイエス・キリストについての道については興味があったっていうのもヘロデ・アンティパスに似てるんで、イエス様がピラトのところに連れて行かれた時に覚えてますか、あれ こいつガリラヤ出身だなっていうことで、ちょうどエルサレムに来てたヘロデ・アンティパスのところにピラトはヘロデへの送ったんですよね。それでヘロデがイエスを見るとルカの23章の8節、非常に喜んだ。イエスのことを聞いていてずっと前から会いたいと思い、またイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからであると。似てますね、知的な好奇心はあったと思います。すごい知識的には知りたいと思っていたんだと思うんです、ドルシラと、そしてこのフェリックスがね。けれどもそれが正義とか道徳とか善であるとかとは関係なしに求めてたんです。そこで25節、しかしパウロが正義と節制と来るべき裁きについて論じたのでフェリックスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言ったとあります。パウロは神の前に良心に基づいて生きてきたのに対、生きてきてですね、でその時にあったのが正義と節制と来るべき裁きだったんですね。まあ、先ほど死者の蘇りについて話しましたが、その時に裁きがあるよって話をしましたが、まあ、それとお話がつながってますが、このイエス・キリストの道についてはそのまま自分の行いに関わっていくことになるわけです。しばしば知的に聖書を知りたいと思って、まあ、これは最初の時はいいかもしれません、知りたいと思うんだけど、結局悔い改めとイエス様への信仰に基づくわけなんです。 そこに至るわけなんです。でそれがパウロが論じた話なんですね。で預言者イザヤも、こう言ってます。一章の18節で、さあ来たれ、論じ合おう、主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように、火っていうのはね、赤くても、血の色 の, あの赤ね、火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると、神様が論じ合おうと神言われてるんです。あなた方には罪がありますと、もうこう黒ずんだ赤のように罪がもうこうなってるけども、私はあなたが立ち返るならば羊毛よりも白くするよって、こう論じようとこうおっしゃっている。理にかなってるでしょうと、これが福音なんですよとこう言っている。でも多くの人がそれでも罪の中に生きていこうとしてしまう。これが理にかなわないことなんですね。罪の中に生きてたら自分を滅ぼしてしまうわけなんです。だからパウロが言いました。ローマの2章の4節で、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは頑なで悔い改めない心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられますと。だから悔い改めがなければ、神に立ち返らなければ、報いは必ずあって免れることはできないわけなんです。正義について論じたと書いてあります。ここで神とキリストについて関心があるならば、この方が正しい方であるということをまず知る必要があります。正しい方、まっすぐな方であり、神を知っているということは自分も正しく生きるように求められていくわけですね。第一ヨハネの3章の7節に、義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人ですと言ってますが、しかしドルシラとフェリクスは公然と神様の律法を無視した生き方をしていたわけです。で次に節制について論じたとあります。節制というのはこの私たちにある数ある欲求ですね、肉体の欲求がありますけれども、これを神の霊によってこう何ていうのコントロールする、制するですね。それ自体は悪いものじゃないですけれども、神に喜ばれるように、神に願われているように用いていく、これ節制と言います。しかしこの二人は非常に不節制な生活をしていました。でその行き着くところは神の裁きがあります。裁きについて論じたって書いてますが、清算する時がありますね。これはさっき話した通りですが、伝道者の書の12節に、結局のところ伝道者の書の12章ですね、13節、結局のところもうすべて聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからであると。だから論じ合おうと、あなたは罪が真っ赤っかであっても、キリストの流された血によって真っ白になることができる、罪を洗い流しなさいと呼びかけているんですね。ところがフェリックスは恐ろしくなったと言ってます。だから彼が自分の行っていることで神の裁きが近づいていることが分かったんですよ。これ聖霊がされてるんですね。で神は愛しておられます。その裁きを御子に置いてくださったんです。でそして和解してくださいます。御子にあってあなたは和解を受け入れなさいって言ってます。ところが多くの人はそれを拒むんですよ。いりません、神様の愛を、いりません、神様の和解を。どうなりますか。裁きしか残らなくなるんです。神の御怒りしか残らなくなるんです。今帰ってよいと言ってしまいました、フェリックスは。で次に檻を見て、これがさっきの延期とそっくりでしょ。檻を見て、彼は裁判を延期にしただけでなくて、決断ができない人間だけではなくて、今度は自分が悔い改めるっていうことについて、イエスを信じるっていうことについても延期させちゃったんです。檻を見て、良くない言葉だね。 自分の仕事が落ち着いてからクリスチャンになります。これよく聞きます。私が若かった時に、大学生のもっと若い子にこれ伝道した時にですね、いやちょっとびっくりしました。大学って、僕も大学生クリスチャンだったんですけど、時間がある、まあ、日本の大学ね、時間があるからいろいろ考えることができて、この時こそイエス様を信じる時だなと思ってる。この若い子はこう言いました。いや、忙しくなってから仕事をしてちゃんとクリスチャンとしてやっているかどうかわからないので、その仕事を始めてから考えてみますって言ったんですね。今時間がある時に決められなかったら、仕事で忙しくなったらもっと決められないでしょ。延期ってまずいです。第2コリントの6章の2節で神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。イザヤがこう言いました。55章6節、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事を捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。今許してくださいます。今豊かに全ての罪を帳消しにしてくださるんです。今なんです。拒む理由はありません。次に26節、さて同時にフェリックスはパウロから金をもらいたいという下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合ったと。さっき言った通りですね、賄賂をもらおうとしていたんですよね。この福音宣教者であるパウロさえ利用しようとしていた。で27節、2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスがフェリックスの後任になった。しかしフェリックスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいたと、ね、さっき言ったように裁判の延期によって2年間監禁されていていたんですが、悲惨なのはパウロじゃなくてフェリックスの方ですよ。檻を見てまた会うことにする。その檻はもう来なかったんです。また後で、その後はもう来なかったんですよ。イエス・キリストを信じる信仰を持つっていう。で、このフェリックスはですね、結局ギリシャ人とユダヤ人の間の対立がカイサリアで起こった時にユダヤ人を虐殺したんですね。で、それがもうやっぱもう我慢できなくて、ユダヤ人はローマに告げ口に行ったんですよ。訴えたんです。それで本当だったら文字通り首切られるところだったのが、またお兄さんの取りなしでなんとか首は皮はつながってたんですよ。で、罷免させられました。そしてドルシラはそのフェリックスとの間で生まれた子供と一緒に山の噴火で死ぬことになります。いつ死ぬかわからないんですよ。いつどうなるかがわからないんですよ。だけども私たちはずっと今の状態、檻を見てって言える余裕があるんですよ。恵みは今なんですよと。その許しを受けるのは今なんですよと。正義について、節制について、来るべき裁きについてパウロは論じたとあります。どうか受け入れてください。この神様が和解を、神様は全部罪をご自分の御子に置いて、その本当は裁かなければいけないのをご自身の方に裁いてくださった。その和解をぜひ受け入れてください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてフェリックスというこの反面教師というかを通して私たちのこう逃げていこうとするこの心を表してくださったことありがとうございます。同時にパウロのようにどんな時にも人の前にも神の前にも責められるところのないように生きていくという道、この道と、これがその道です。主よ、あなたが本当にこのフェリックスのように逃げる生活ではなく、後世命題にパウロのように生きていく生活へと変えてってくださいますようにお願いします。まだイエス様を信じてない人はどこか信じることができますように、信じてる人は悔い改めて 本当にこのあなたの前で生きていく、人の前で生きていく生活や、やっていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。